ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある親子の話です。息子がアメリカに留学したんです。どっかで聞いたことある話ですね僕もそうでしたけどその息子がですね、お父さんの誕生日になった時にお父さんに誕生日プレゼントを贈ろうこう思ったんです。そして、その現地で選んでいるとかっこいい革のジャケットがあったんです。わこれはお父さんにぴったりだ、そう思ってそれをね送ったんですね。誕生日に、それが届いて、そのお父さんはそれを開けます。うわーすごい、これは息子からだ。息子に電話します。おいありがとな、あんな素晴らしいレザーのジャケット高かっただろう、こう言ったんです。そうすると、うん、そうでもないよ、大丈夫大丈夫、ね、こっちはなんかレザーが安いんだ。え実際あれお前いくらしたんだって。ん日本円にすると3万ぐらいかな。そうか、それでも高価だよな、ありがとな、ね、それで電話切ったんです。そして、何日か経つとですね、またお父さんから電話があるんです。おいあのさ、あのレザーのジャケットすごくいいよな、あと3着ぐらい買えるかって言うんです。お父さんそんなに気に入ったのって言ったんです。そしたら、うん、俺も気に入ったんだけど俺の周りも気に入ってこれ欲しいって言うんだよ。これ10万でも出してでもいいから買いたいって言うんだけど、なんならお前毎月5着ぐらい送ってくれないか、これで俺ビジネスするからって言ったんですまあ喜んでくれたらよしとしましょうかねえ、まあ喜んでくれたら何よりですけれどもね。皆さん、あの楽しむと喜ぶって違うと思いませんか。日本語でね、楽しむってどういうことですか。おそらく自分が選んで、そしてそれを何か自分のいいことに使う、ね、楽しむわけですよね。あの例えばあの料理を楽しむとかね、魚釣りを楽しむ、魚釣りを選んでそれを楽しむわけですよね。魚釣りを喜ぶとは言わないですよね。じゃあ喜びって何なのか、喜ぶってどういうことなのか。これはですね、何か想定していないものが自分に与えられた時とかですね、また自分が欲しいな、これがいいなと思っているものが与えられた時にあの喜ぶんですって。今日の朝もね、今朝もうちの、ね、息子たちがね、アイロンビーズって言ってね、なんかあのあるんですけどね、それをねうちの奥さんが昨日夜な夜な作ったんですよ。それね起きてね下のテーブル行って、うわーって楽しんでましたけれども、楽しんだらその後です、それを喜んでました、ね、何か欲しいなって思ったものが与えられて、それが喜びですよね。あの今日私たちが見ている、今お読みしたこの詩篇24編はこれ喜びの詩篇なんです、ね、じゃあなぜ喜びの詩篇と言えるのか、それをね今日は見ていきたいと思いますし、今日のねいくつかのポイントを持って学んでいきたいと思います。さあ今日の詩篇はダビデの賛歌とありますので、ダビデが書いたものと思われます、ね、そして内容の中にあの門よとかですね、あの栄光の王が入ってこられる、こういうキーワードがあります。これがダビデの時代と思われるとするとですね、ある一つの光景が思い浮かぶと思います、ね、それはですね、契約の箱、神が、ね、宿るという、契約の箱がダビデの町に入ってきた時のことですね。少し契約の箱について学びたいと思うんですけれども、契約の箱はですね、紀元前1500年頃ですね、なので今2000年なので3500年前です、モーセの時代に作られました。そのモーセが200万人の民を引き連れてエジプトから脱出した時、荒野で神様が語られたんです、ね、この箱を作って、そして私を真ん中に置きなさい、ね、そしてこの契約の箱に神が宿ったんです。どうですか、見てみるとおみこしに似てませんか、ね、こうやって天使がケルビムがいて、法王じゃないけどね、そして箱があるんです。で棒が通ってるんです、ね、それを棒で担ぐんです。でね、これ触っちゃいけないんです。触って撃たれて死んだ者もいます。ウザという人物ですね、彼はこれがね転げ落ちるときに触ってしまって撃たれてしまったと、すごく神聖な箱だったんです。だってもちろん 神様ご自身、この天地万物をお作りになった神様ご自身が、その臨在があった箱だったからです。そしてこの、箱を担ぐのも選ばれた種族だけでしか運べません。レビ族というね、礼拝を司ったその民族でしか運べないんです。運ぶ人ね、それも決められたていたわけですよね。そしてですね、この200万人の民とこの契約の箱がこう移動していくんです。するとですね、遠くから見るとこの契約の箱の上に昼には雲の柱が、そして夜には火の柱があったと言われているんです。次のこれですね、こんな風な絵です。なんで昼間は雲の柱だったのか。荒野は寒暖の差がすごく激しいんです。昼間は40度50度にまでなります。だから雲で守ったんです。そして夜はじゃあどうしてですか。夜はすごく冷えるんです、ね、だからこれ火で守った、まあ、またはこの臨在を、神の臨在をこの周りにも表した。でその見た時に、あのイスラエルの民は今あそこにいるんだ、じゃあちょっと退けよう、そう言ったのかもしれませんよね。そしてこの契約の箱が、安置されていた場所があります。まだこのイスラエルがこう遊牧民として旅をしていた頃は、必ず定住するときにはこの神のこの契約の箱を安置する幕屋というところ、礼拝が行われる幕屋という場所が、建てられたんですね。これはね、イスラエルにある、作られたレプリカです。で、ここですね。そしてここでみんながね、全焼の生贄といって生贄をね捧げて、そして初めて神の前に、出てですね、そこで礼拝をしたんです。そこでこの聖所というところがあって、聖所の奥に至聖所という場所があります。最も聖なる場所です。そこにこの幕屋の一番奥にこの契約の箱が安置されたんですね。そこには窓も何もなかったのに神の栄光の光があったと言われているんです、ね。こうして、この契約の箱はイスラエルとずっと旅をしたんです。そしてこのモーセの次の時代、今度はヨシュアという、ね、偉大な人にこのリーダーに受け継がれます。そうするとカナンという地域に、彼らが移り住むんです。現在のイスラエルです。そして、そこからですね、まあそこにずっと移り住んでいくんだ、いくんですけれどもね、数百年後、まあ、紀元前1000年頃にですね、イスラエルは当時、まあ、王を持たなかったんですけれど、周りの 国が王を、ね、立てて、そしてその王様がその国を、仕切っていったわけですよね。そこで、私たちも王を迎えましょう、こう言うんです。でも最初神様は反対します。王を立てたら王にだけ従うようになってしまう、私を見なくなってしまう。でも王を立ててください、王を立ててください、こうイスラエルが叫ぶので、じゃあ分かった、こう言って神様一人の人物を取り上げます。それ彼が王になるんです。その名前がサウルですね。でもサウルは聖書を読んでいくと失敗してしまいます。神の前に罪を犯す。そして当時預言者として仕えていたサムエルもがっかりします。でも神様がサムエルに語りかけます。大丈夫、次の王を選んでいる、ダビデだ、ね、そして、ダビデ、サウルが、戦争で亡くなると、ダビデが兵士だったのに王様になるわけです。兵士が王様になるってことはですよ、前の日まで平社員だったんです。いきなり、おいちょっと来い、ね、今日からお前が代表取締役だ、さあこの会社をお前に任せるぞと言われるようなもんですよね。いきなり組織の中、組織の、ね、代表になる皆さんだったらどうですか。明日から君が代表だ、明日からどうか仕切ってくれ、そう言われたらね、まずね、さまざまな問題を見たり、じゃあどうなってるんだろうって見ますよね。そしてその問題解決をまずしていくと思います。USJ というテーマパークがありますね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンって言われるものですね。開園は2001年の3月31日です。この開園してからですね、10年後の2010年です。当時ですね、このユニバーサル・スタジオの経営がもうドーンと下がってしまっていたわけなんですね。当時のですね、集客は、年間で700万人だったそうなんです。700万人って聞くだけだと結構多く感じるんですけれども、まあ、その同年代の当時のディズニーランドの、集客数は2500万人です。 比べると3分の1ぐらいですよね。にも達してないか。なので集客がすごく落ち込んでたんです、ね、でこの時にこの経営を回復させるためにこの USJ に招かれた人がいました。これが、森岡武さんという人です、ね、でこの森岡さんはですね、もともと P&G という会社にいらっしゃったんですけど、そこを退社して、そしてユニバーサルスタジオジャパンに入るんです。そしてこの経営回復に努めていくんですけれどもね、当時この、USJ を見ているな、中身を見てみると問題がもうたくさんあったそうなんです。集客、スポンサー収入、ゲストの満足度、ね、施設の老朽化、資金不足、雇用問題、たくさんの問題があったわけなんです。この森岡さんがずっとその問題を見てみても、すぐ着手しなければいけないこのもの、それをリストに挙げるとだいたい38あったそうなんです、ね、その辺の中小企業じゃないんです。たくさんのスタッフを抱えて、ね、たくさんの、収益を、ね、見込まなければいけない組織です。一つや二つじゃないんです。少なく見積もっても38なんです。さあ皆さんだったらどうしますか。明日から君がこの問題を全部経営をねちょっと回復させてくれ、さあ頼む、いくら積まれたらやりますいやいくら積まれてもって思ってしまうような案件ですよね。で森岡さんはこの回復、経営回復のためにこれに着手しなければいけなかったわけなんです。一つ一つ取り組んでいたら日が暮れてしまいます。テーマパークも生き物ですからね。だから時間との勝負だったんです。だからじゃあこれをどうすべきか、ね、森岡さん考えたんです、ね、そして、森岡さんが考えたこのトラブルシューティングは重心を見つけるという作業だったんです。皆さん重心って分かりますよね。必ずこの物の物体、マイクとかピアノにも必ず重心があります。例えば鉛筆をこうやって持って、そして例えば携帯でもね、あ鉛筆だった。重心ってどういうものかっていうと、こうやっていってずーっといって、ここが重心なんです。これで釣り合うんですよね。必ず物体には重心がある。ここ1点を支えれば全てが支えられる、ね、森岡さんはこの全ての問題の重心があるんじゃないかこう思ったんです。そしたら全て一つ一つクリアしなくても、その重心だけをポイントをつけばこの全てが回復していく、そう思ったわけです。森岡さんを探します。さあこのたくさんの問題の中の重心は何なんだろう。そして見つけるんです。これは集客だ。集客さえできれば全ての問題を解決することができる。例えば集客すれば資金もできる。そうすれば施設の修復もできる。そうするとゲストの満足度も上がる、ね、そうするとスポンサーも増えると、今度は雇用も回復する。こうして森岡さんはその集客に焦点を当てて、そしてこの経営を回復させていくんです。なんと森岡さんが来てから、毎年の年間のゲスト数が数百万人と V 字回復していくんです。そして8年後には、当時、8年前700万人だった集客数がなんと倍の1400万人にまで上がっていったということなんですね。確かに今現在の USJ 見てみても、すごく新しい取り組みって多くないですか。アメリカのユニバーサルスタジオって見たり聞いたりしたことあります。僕ね、一度連れてってもらったことあるんですけど、だいたい映画のものだけなんですよ。ジョーズとかね、インディ・ジョーンズとかね、バック・トゥ・ザ・フューチャーとか、そういうやつなんです。でも日本って全然違いますよね。スーパーマリオがあったりね、最近ね。斬新なアイデアをどんどん取り入れて、そして集客を見込んで、これ全部森岡さんのアイデアなんですって、ね、そうやって集客さえ見込めれば全てが回復する、ね、こうして、問題の重心を見つけること、これにね、で成功した、わけですよね。だから私たちもね、何か多くの問題を抱えていたら、もしかするとその問題に解決することができるルート、重心を見つけること、ね、これも大切なのかもしれませんね。実はダビデも先代のサウル王から、ね、この王様の王権を譲られました。でもその繁栄はするんですけれども、問題が山積みだったんです、ね、 その人間関係おそらくあったでしょう。また、大きな問題はこの国全体の信仰の問題です。神様に全く向いてない、ね、そうすると、兵役も下がってしまう。そして国の力も衰退してしまう。そしてダビデはその解決のための重心を見つけたんです、ね、それはダビデとイスラエルを祝福し、守り導き、そして生きて働かれる神ご自身をこの国の中心に置くべきだ、こう思ったんです。で、王だったダビデは、まあ、ある日ですね、使いの者にこう言うんです。神ご自身を、この契約の箱を私のもとに持ってきてほしい。私が住むダビデの町に持ってきてほしい。当時ダビデはエルサレムのダビデの町というところがあります。現在でもその、まあ、跡はあるんですけれどもね、そこに持ってきてほしい。そしてその契約の箱を迎えたわけですよね。その時のことを歌ったのが実は今日の詩編24編なんです、ね。ダビデはその時喜んだ。これね、絵がありますけれども、こういうふうにしてね、のらりくらり登ってきたんでしょうね。もしかするとこれはダビデかもしれません。で、第2サムエルの6章の14節を見ると、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。こうありますけれどもね、ダビデは踊るあまりこの服が脱げてしまった。もう脱げても気づかないぐらい神様に一心に踊った、こうあるわけですよね。そしてその後にダビデが迎え、そしてこの国が繁栄し力を持っていきます。そしてダビデの息子のソロモン王の時には、そのソロモンによってエルサレム神殿が建てられました。これがエルサレム神殿ですね。ダビデの町というところのから少し離れた、数キロ離れたところです。そこにこの黄金の神殿が建てられたわけです。まあ、当時ね、イスラエルというこの国がこの周りでは一番繁栄していました。だから黄金で作られたところだったんですね、神殿だったんですね。そしてもちろんそれは幕屋同様にこの神殿で、まさにね、幕屋の位置に神殿があるように、民がそこに入って生贄を捧げ、そしてそこで神に礼拝を捧げたんです。もちろんこの神殿の一番奥に至聖所というところが作られて、そしてこの契約の箱がそこに置かれたんですね。ダビデは全ての問題解決のために、そして国の祝福のために神を中心に置いたんですね。これは私たちの人生にも置き換えることができると思います。私たちの人生にも様々な悩みがあるかもしれません、まあ、問題があります。でもね、その問題の重心を私たちは見るべきです。そしてね、それを解決することができる存在はたったお一人なんです。確かに私たちも頑張ることができます。でも私たちも疲れてしまいます。でもね、私たちが頑張らなくても大丈夫だよ、聖書はこう教えます。それはね、その重心に神様ご自身を迎えることです、ね。私たちのね、私たちという国、私たちという人生の真ん中に神様をお迎えするんです、ね。さあ、その契約の箱が入ってくるときに、ですね、今日の箇所を通してね、私たちはその人生に、私たちの人生に神様を迎えるときに、じゃあ私たちはどんな心を持つべきなのかということをね、ダビデはね、今日の箇所を通して、歌を通して教えてくれています。まずはですね、ダビデは契約の箱が入ってくるときに、今日の箇所を見るとね、頭を上げる、ね、と言ったんですね。日本のその昔ですと、なんかお偉いさんが通るときに、図が高い図が高いって言いません、ね。またこうお偉いさんと会うときはどうですか皆さん。あ、おはようございますって言います。なんかちょっともっとこう深く下がりません。あ、いつもお世話になってますってね。図が高いんです。でもこれ日本とはちょっと違うイメージですよね。神様が通るときに図が高いじゃないんです。神様が通るときに、神様入ってくるときに目を上げるんです。頭を上げるんです。これはどういうことかというと、神様ご自身をいつも見上げる、見上げなさい、見なさいってことですよね。違う詩編でもこう言ってます。詩編の123編の一節で、あなたに向かって私は目を上げます、天の御座についておられる方よと言ってますよね。 また詩篇の121編の一節、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る、ね、山の向こうに神様がおられる、その神様を見る、ね、そしたら問題なんてあまり見えなくなるってことですよね。私たちも神様を迎えるときに、あなたが私の神です、そう自分の中で認めるってことですね。そしてその後に契約の箱が入ってくるときに彼らはどうしたかっていうと、永遠の豊あがれって言ったんです。普通扉だったら永遠の豊開けって言いませんか。でもこれ豊あがれって言ったんです。まあ、この当時の、ね、ダビデの町には、まあね、門が、ね、上から吊るしてあったんじゃないか、まあ、それをパッと離すとドーンって、ね、閉じるやつですよね。または何かその契約の箱が入るときになんか建物の中に、ね、幕、当時は、ね、幕をこう下ろしてますからね、いろんな動物の毛とか皮とかを使って幕でこう仕切っていたわけです。それを上げなさいってこう言ったわけですよね。ね、だから何か隔たっているものをねどかしなさいってことですよね。とにかくね契約の箱が通れるように全てを取り払いなさい、こうダビデが言ったんです。私たちも神様を私たちの人生に迎えるときにね、心の戸を上げるべきです。少し前ですけれども、うちにみちるくんが来ました。知りませんね、皆さん、みちるくんって言っても分かりませんよね。ルンバのことです。なんでルンバをみちるくんっていうのって思いません？これロングストーリーあるんですけどね、その短く話すと、第1代目のうちルンバがいたんですよ。それアメリカに行く方がいて、その方からもらったんです。あんまりね、こうなんか腕のこういうなんかこうモップみたいなのも取れちゃってて怪我しててね、でも頑張って動いてたんですよ。それをね、ルンバなのでルバオ君って呼んでたんです、うちでね。おルバオ君だルバオ君だってね、でレオタで、ね、うちのね、うちの長男もルバオ君ルバオ君って、まあ、当時ちっちゃかったですからね。でルバオ君、でもルバオ君いつか死んじゃったんですね、動かなくなって処理しちゃったんです。それからずっと来なかったんです。だって子育てしてると小さいおもちゃがその辺散らばったら全部ルンバ吸っちゃいますからね。そろそろ大丈夫だろうって最近ね、まあ、そんないいのじゃないんですけどね、まあ、普通のプライスなやつを買ったんですね。でレオが、あルバオ君だ久しぶりだねルバオ君って言ってね、でもルバオ君死んじゃったよねって話してたんですよ。そしたらね、下の息子がルバオ君って言いたかったんですけど分かんなかったんですよ ね、 あね、うん、あパパミチル君がいるよって言ったんですよ。ミチル君、ミチル君いいね、その命名ミチル君にしよう、うちでミチル君なんです。みちるくん最近ねフル稼働してますよね。寝る前とかはねずっと回すんです。2階に行くと2階で行ってね、で迷ってるとほんほんって落とすんですよね。終わるとデロレロレって音がしたりねするんですよすごく愉快ですよね。時々こうぬいぐるみなんか乗せてドコーンってこう動いていくんですけどね。でもね夜にねうちのねみちるくんをね作動させるときにはねいつもね子供たちにほらみちるくん全部食べちゃうぞ、ほら全部どかしなさいって言うんです。椅子も全部ね、のけでね、ね、必ずバリアフリーにしないとダメなんです、ね、なんかこれはね、私たちが神様を迎えるときにも言えると思います。私たちさまざまなものがね、心の中にこう隔たりとなってあると思います、ね、神様がね、神様がね、来るときになんかいろいろ隔てになるんです。そうするとね、それでね、入ってこれなくなってしまう。じゃあまあその隔たりって何かっていうと、障害物って何かっていうとね、例えば私たちの価値観であったり、まあ、私たちの過去の経験だったりね、まあ、固定観念だったりするかもしれません、ね、それは私たちが神様を迎えた後もそうです、ね、なんか最近私のことを超えて押しのけてない、ね、これは自分の考えだったりするかもしれません。だから私たちは私たちの人生に神様を迎えるときに、私たちもその障害物を戸を開けるべきです。黙示録の3章の20節、まあ、有名な箇所ですけれども、こういう言葉がありますね。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、ね、だからイエス様は、これイエス様の言葉です、ね、どうかあなたの戸を開けてください、ね、トントントン、私はいつもあなたの心をノックしているよ、 開けてください。その開けるのは今かもしれない、ね、そういったわけですよね。そして今日の箇所でダビデはその神を永遠の神、万軍の主と言ったんです。つまりね、王であり全てのトップに君臨する方、それがあなたですってこう言ったんですよね。ということは王を招くわけです、私たちの人生にね。ということはね、私たちの人生の王になってくださいっていうふうに私たちが心から望むっていうことなんです。だからね、例えば神様が、あ、ほらこっちがベストだねってこう言いますよね。そしたらそうだと思います、そう従うのが王に従うことなんです。だって神様が王だったら私たちはしもべなんです、ね、神様が、あ、それはやめた方がいいよと思うときに、神様あなたはそう思うでしょ、でもね、大丈夫大丈夫、安心して、これで大丈夫だからって言ったら、これはしもべの言葉じゃないんです。前回の詩編学びましたね、主は私の羊飼い、ね、私たちは羊飼いに従うんです。もし、あ、神様大丈夫大丈夫、私はこれ、俺が選んだ方が大丈夫だからってこう言ったら、神様は私たちの心に入っているのに、主は私の召使いなんです、ね、自分の言いたい時だけ祈る、自分の叶えてほしい時だけ祈る、これはね、王じゃないんです、召使いです、ね、ぜひ羊飼いとして王として、ね、私たちは迎えたいですよね。あの、神を迎えるということに関してこのような例えがありました。ある牧師の書記ですけれども、私の郷里の村に病身の母と親、あ、息子がいた。その息子に召集が来て、息子は母一人を置いて軍隊に入った。王の命令とはそのようなものである。王をお迎えするということはしもべになることであると言ったんですね、まあ、何があってもね、その王がおっしゃったことが絶対、そう使えるってことが、私たちが王を迎えるってことですね。でもね、皆さん安心してください。私たちが迎える王は私たちを一方的に愛してくださる方なんです。どれだけ失敗しても諦めないんです。変えなきゃいけないですか、自分を変えなきゃ、そんなことないんです。そのままでいいんです。神様、いいよそのままで、ね、大丈夫、私があなたを助けてあげる、大丈夫、私をもしあなたの心に受け入れたら私が最善をしてあげる、ね、ダビデ、ソロモン、またモーセを導いた、祝福した、イスラエルを祝福した、その神ご自身が私たちと共にいてくださるんですね。今日の箇所にも書いてありますね、祝福を受ける、また義を受けるって書いてあります。義っていうのね、義を受けるっていうのは、これは寛大な報いをされるっていう意味なんですね。私たちの想像を超える祝福を神様は私たちの人生に注いでくださるってことです。だからこそダビデはこの契約の箱が、にね、宿る神様ご自身をね、ダビデの町に迎え入れた時、ね、嬉しくて嬉しくて仕方がなかったんです。さっきも絵でありましたね、もう踊ってたんです、ね、なぜかというと、よし、これからこのイスラエルという国が祝福と恵みであふれる国になるぞ、よし、これは強い国になる、ね、この神様ご自身がいらっしゃればもう大丈夫だ、ね、こう思ったからです。だからこれは喜びの歌なんです、ね。最後に一人の方のね、ちょっと初期から、紹介したいと思います。ニトベ稲造さんですね、皆さん知ってますよね、もちろんね、よくね、福沢諭吉さんが欲しいなとかね、ニトベさんでもいいよなんてね話しますけどもね、あの、まあ、お札ですね、お札で有名です。また、あの、ニトベさんがお書きになった武士道も有名ですよね。あの、彼はすごく熱心なクリスチャンとしても有名です。あの、彼が出版する著書の中では、ニトベさんが、あの、アメリカに留学されていたわけですよね。そしてこう帰国されて、そしていろんなさまざまな書籍を書くんですけれども、すごくこう日本人、そして日本という文化を客観的に見てるんです。日本人ってこういう人物だよね、でも実は日本人って素晴らしいんだよ、これをなんか劣ってると思ってない、いや、それは素晴らしいんだ、ね、こうね、日本人を客観的に見て、そして励ます、そういうようなね、書記を書かれていますよね。そして、そのですね、書記の中では彼のね、信仰、ね、神様に関すること、これをね、実は包み隠さず 書いているんです。その新渡戸さんの著書の中に世渡りの道という、ね、著書がありますけれども、その一部を、ね、ちょっとお読みします。老婦人が道端でお地蔵さんを拝んでおりました。お地蔵さんを拝んでいるのを見ると、お地蔵さんを何の功徳、これは恵みを施すという意味ですね、もしていないのに、お地蔵さんを拝むなんてつまらないことをしている者がいるものだと思う人もいるかもしれないけれど、自分はそう思わない。言葉すら発しない地蔵さんにですら一生懸命になって拝む。だとすれば、地蔵さん以上のものに対すれば、どのようにそのおばあさんのお祈りは進むのだろうか。もう一歩進めて本当の神の存在を知ったならば、その信仰、向上心というのはどれほど進歩するであろうかということをつくづく思った。だからどれほど立派な人に磨き上がっていくの、いくことだろうかと思った。ですから彼女の向上心を尊重する意味を大いに見ましたという書記なんですね。つまり新渡戸さんも日本人の真面目さ、そして堅実さ、これを見て、これだけ真面目に心から受け入れることができるのならば、真実の神に会ってほしい、その神は私たちの祈りを一つもこぼさず聞いてくださり、私たちの人生を祝福し最善をしてくださる、私たちが期待するときにそれ以上の祝福を私たちの人生に施してくれるから、ね、そう思ったわけですよね。さあ、ダビデが祝福を思い、ね、そして喜びの中で神様を受け入れた、それがこの詩編でしたね。もちろん神様を信じ受け入れている人もいます。でも、もう一度ね、神様と共に歩むとはどういうことなのか考えてみたいですね。そしてまだの方はぜひその神様ご自身を受け入れてください、ね、では、一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたご自身がこの詩編を通して私たち一人一人に語りかけてくださったことを感謝します。そして今でも生きて働かれ、私たちを導き祝福してくださるあなたに、あなたを見上げます。改めて神様、私たちの心に何か戸があるのならば、隔たりがあるのならば、神様どうかあなたが取り去ってください。そしてあなたご自身が自由に私たちの心で働くことができますように。そして何よりもあなたの素晴らしい導きの中で最善を私たちが歩んでいくことができますように、どうか導いてください。私たちを一方的に愛してくださる神様、あなたに感謝し期待します。イエスキリストの御名を通して祈ります。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。